農林水産省発行。令和4年度、測量農業農村白書。測量農業農村白書は、食料・農業・農村基本法に基づき、政府が毎年国会に報告するものです。令和4年度の白書は、令和5年5月26日に閣議決定され、国会に提出されました。この録音は、食料・農業・農村白書を紹介することを通じて、食料・農業・農村の動向や、農政の取り組みについて皆さんに理解を深めていただこうという趣旨で作成したものです。白書本体はおよそ380ページであり、内容も幅広い分野にわたっています。ここでは主要な事項を中心に編集したものを紹介します。令和4年度の白書の構成は、特集として食料安全保障の強化について紹介した後、トピックスを6つ紹介します。そして、第1章から順に、食料の章、農業の章、農村の章、災害の章となっています。それでは、目次を紹介します。タイトル、目次、特集、食料安全保障の強化に向けて、トピックス1、農林水産物食品の輸出額が過去最高を更新。トピックス2、動き出した緑の食料システム戦略。トピックス3、スマート農業、農業 DX による成長産業化を推進。トピックス4、高病原性鳥インフルエンザ、および豚熱への対応。トピックス5、デジタル田園都市国家構想に基づく取り組みを推進。トピックス6、生活困窮者や買い物困難者等への食品アクセスの確保に向けた対応。第1章、食料の安定供給の確保。第2章、農業の持続的な発展。第3章、農村の振興。第4章、災害からの復旧・復興や防災・減災・国土強靭化等。以上です。それでは、特集である食料安全保障の強化に向けてから始めます。世界的な食料需要の増加や、国際情勢の不安定化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりにより、食料の多くを海外に依存している我が国は、将来にわたって食料を安定的に供給していくためのターニングポイントを迎えています。
具体的にはどのようなことが起きているのでしょうか。
まず、世界の食料需給ですが、世界的な人口増加や新興国の経済成長等により、食料需要の増加が見込まれています。さらに、気候変動による農産物の生産可能地域の変化や、異常気象による大規模な不作等が食料供給に影響を及ぼす可能性があり、中長期的には逼迫が懸念されています。
食料の生産には農地や水など限られた資源が必要な一方で、人口増加や経済成長で食料の需要量は増加し続ける。さらには気候変動も影響してくるという構図ですね。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うサプライチェーンの混乱に加え、ロシアによるウクライナ侵攻が重なり、小麦やトウモロコシ等の農作物だけでなく、農業生産に必要な 原油や肥料等の農業生産資材についても、価格高騰や輸入の停滞等の安定供給を脅かす事態が生じています。
人口増加や気候変動以外にも、国際情勢が食料安全保障上のリスクに影響しているようですね。
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加や、バイオ燃料等のエネルギー向け需要の増大等により、近年上昇傾向で推移していましたが、さらに主要輸出国であるアメリカやカナダでの不作や、中国での飼料需要の拡大、ロシアによるウクライナ侵略が重なったことから、小麦の国際価格は、2022年3月には、過去最高値となる1トンあたり 523.7 ドルに到達しました。また、トウモロコシ、大豆の国際価格についても、過去最高値に迫る高い水準で推移しています。
日本は農産物をどのような国から輸入しているのですか？
2022年の日本の農産物輸入額を国別に見ると、アメリカが最も高く、次いで中国、オーストラリア、カナダ、タイ、ブラジルの順で続いており、上位6カ国が占める輸入割合が6割程度となっています。
主要農産物の輸入構造は、少数の特定国への依存度が高くなっていますね。穀物の他にも価格が上がっているものはありますか？
穀物の他にも価格が上がっているものとして、まず畜産に必要な配合飼料の価格が上昇しています。配合飼料は原料の約5割がトウモロコシ、約1割が大豆油かすで、我が国は飼料穀物の大部分を輸入しています。配合飼料の工場渡し価格は、2022年1月から2023年1月にかけて 20% 上昇しています。また、穀物や野菜などの生産に欠かせない肥料についても、原料の輸入価格が2021年以降、上昇傾向で推移しており、ロシアによるウクライナ侵略等の要因も重なり、一時は過去最高に達するなど、価格が大きく変動しています。
日本国内で食料を生産するためにも、餌や肥料などの資材の輸入が必要ですが、その価格が上がっているということですね。肥料はどのような国から輸入しているのですか？
肥料には、窒素、リン、カリウムが特に重要な3要素とされていますが、リンやカリウムといった主要な肥料原料の資源は、世界的にも特定の地域に偏在しています。このような状況の中で、日本は、リン酸アンモニウムや塩化カリは、ほぼ全量を、窒素肥料の原料となる尿素は、95% を、輸入に依存しています。このため、輸出国側の輸出制限や国際価格の影響を受けやすく、輸入の安定化・多角化や、輸入原料から国内資源への代替を進める必要があります。
輸入の多角化にはどのような例がありますか？
例えば、リン酸アンモニウムについては、約9割を中国から輸入していましたが、2021年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査が厳格化され、原料の輸入が停滞しました。こうしたことを受け、2021年のリン酸アンモニウムの輸入では、モロッコの割合が上昇しています。
食料安全保障には、輸入相手国との良好な関係の維持・強化等を通じた輸入の安定化や多角化とともに、国際的な政治情勢などを踏まえると、国内生産の増大に向けた取り組みもますます重要になりますね。
ここまでは、 国レベルでの食料安全保障に関する話題でしたが、個人レベルでの食料安全保障についても紹介します。まず、消費者が健康な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる食品アクセスの問題です。日本政策金融公庫の調査によれば、公共交通手段の利用または徒歩により、15分以内で食料店舗にアクセスすることができると回答した人は 67.5% となっている一方、15分以内ではできないと回答した人は 32.6% となりました。
3人に1人が15分以内では食料店舗へアクセスできないのですね。手頃な価格で食料は購入できていますか？
健康的な食事のため、食料品を手頃な価格で購入できているかどうかについて、できていると回答した人は 53.5% となっています。一方、できていないと回答した人は 46.7% でした。
日本では平常時においても家庭レベルでの食品アクセスの確保に課題があることが伺われますね。
続いて、生産者が直面している原油や物価高騰に伴うコスト上昇と、それに伴う農産物、食品への価格転嫁の問題について紹介します。農業生産者が農産物を販売する際の価格に関する指数である農産物価格指数の上昇率は、生産資材の価格指数の上昇率と比べて緩やかな動きで推移しています。
農産物と生産資材では価格の上昇率が異なるのですね。
農産物の価格については、流通段階で価格競争が厳しいこと等、様々な要因で農業生産資材等のコスト上昇分を適切に取引価格に転嫁すること、値上げが難しい状況にあります。また、2022年9月の調査では、中小規模の食品製造企業も半数以上がコスト増に対する価格転嫁をできていないと回答しています。生産資材の価格高騰は、生産者等の経営コストの増加に直結します。生産資材や原材料の価格高騰を最終商品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、生産者や食品製造企業などの経営体力を奪い、食料安定供給の基盤自体を弱体化させる恐れがあります。
農産物が将来にわたり安定的に供給されるようにするためにも、消費者の理解と生産、加工、流通、販売などフードチェーン全体での価格転嫁が重要なのですね。
続いて、食料安全保障強化政策大綱についてです。2022年12月に決定した食料安全保障強化政策大綱では、継続的に講ずべき食料安全保障の強化のために必要な対策と、その目標を明らかにしました。
食料安全保障強化政策大綱が策定されたのですね。今後はどのような方針で取り組みを進めていくのですか？
まずは、食料安全保障の強化を図るため、海外依存の高い品目の生産拡大等により、過度に輸入に依存する構造の転換を着実に実施することとしています。小麦や大豆、米粉等の国産の農林水産物については、品質の向上が進む中で、活用の拡大が期待されています。このためには、価格やロット等の面での利用しやすさ、品質の安定等、実需者が求める供給体制を確立することが重要です。
生産資材についてはどのように対応していくのですか？
家畜の飼料については、牧草、稲わら等の粗飼料を中心に、国内の生産、供給余力がある中で、 海外への依存を減らすため、高種農家と利用者である畜産農家とが連携する、高畜連携のさらなる拡大が期待されています。また、家畜飼料用の栄養価の高い飼実のみを収穫する飼実用トウモロコシ等の輸入に代わる国産飼料の開発、普及が期待されています。肥料についても、国内には畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源があり、これらの有効活用が期待されます。また、化学肥料の使用量の低減や、国内で調達できない肥料原料の備蓄等の取り組みの重要性が高まっています。
農政の基本方向を示すものとして、食料農業農村基本法がありますが、検証・見直しが行われているそうですね。
食料農業農村基本法は、1999年の制定から約20年が経過し、食料安全保障上のリスクが基本法制定時には想定されなかったレベルに達しています。このため、2022年9月に新たに設置された基本法検証部会において、有識者からのヒアリングや施策の検証等、消費者、生産者、経済界、メディア、農業団体等の代表からなる委員による活発な議論が行われています。
国内における農業経営の基盤を確保していくことも重要ですね。
2022年に成立した改正農業経営基盤強化促進法では、農業者等による話し合いを踏まえて、農業の将来のあり方や、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することとしています。これに基づき、農地バンクを活用した農地の集積・集約化を進め、農地の計画的な保全や、適切な利用も一体的に推進することとしています。
食料安全保障の観点から地域計画の策定にあたって重要なのはどのようなことでしょうか。
食料安全保障上、国内での増産が求められる小麦、大豆、野菜、飼料等の生産に転換することが重要となっており、地域計画の策定にあたっては、地域でどのような農作物を生産するのかを含めて検討の上、需要に応じた生産を推進していくことが重要となっています。今後の食料安全保障の強化に向けては、不測の事態が発生した場合の対応の検討と、平時から食料安定供給に関するリスクの把握・対応を的確に行うこと、さらには、我が国の農業・食品産業をリスクに強い構造へと転換し、食料の安定供給の確保に万全を期していくことが求められています。特集の紹介は以上となります。
ありがとうございました。
特集の次はトピックスについて紹介します。令和4年度白書のトピックスは6つのテーマを選定していますので、一つずつ紹介していきます。
よろしくお願いします。
まず、トピックス1の農林水産物食品の輸出額が過去最高更新について紹介します。2022年の農林水産物食品の輸出額は、外食向け需要の回復に加え、為替相場の影響も相まって、前年に比べ 14.3% 増加の1兆4148億円となり、過去最高を更新しました。国・地域別では、輸出額が高い方から、中国、香港、アメリカ、台湾、ベトナム、EU の順となっています。
輸出の拡大はなぜ重要なのでしょうか。
農林水産物・食品の輸出を拡大していくことは、国内の食市場の規模が縮小する中、 今後、大きく拡大すると見込まれる世界の食市場を出荷先として取り込み、国内の生産基盤を維持・拡大するためには不可欠です。加えて、国内仕向けを上回る単価での販売による生産者の所得向上や、海外需要拡大による国内価格の下支え等にもつながっていると考えられます。
輸出額に目標はあるのでしょうか？
輸出の目標については、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円とする目標を掲げています。
その目標の達成に向けて、どのように取り組んでいくのですか？
品目団体を中核としたオールジャパンでの輸出促進、輸出支援プラットフォームによる海外現地での支援、大ロット輸出に向けたモデル産地の形成、知的財産の保護・活用等の取り組みを推進しています。また、牛肉や醤油など29品目を重点品目に選定し、品目ごとに課題と対応を明確化するほか、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする事業者を支援するなど、政府一体となって輸出の障害の克服を推進しています。また、日本の強みを最大限に発揮しつつ、生産者が国内向けに生産した商品の余剰品の輸出から、海外市場で求められる量や価格、品質などを専門的、継続的に生産し、輸出するやり方への転換を図り、さらに、省庁の垣根を越えて、輸出の障害を克服することとしています。
様々な取り組みが進められているのですね。
続いて、トピックス2の、動き出した、緑の食料システム戦略について解説します。緑の食料システム戦略は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための政策方針です。緑戦略では、従来の施策の延長ではない形で、食料の調達・生産・加工・流通・消費の各段階における環境負荷の低減と労働安全性・労働生産性の大幅な向上をイノベーションにより実現していくための道筋を示しています。
緑戦略の実現に向けてどのような取り組みが進められているのですか？
緑戦略を実現するための法制度である緑の食料システム法が2022年7月に施行されました。この法律に基づく基本計画の全国展開を進め、化学肥料、化学農薬の使用低減や、有機農業の拡大等を実施することとしています。また、地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村である、オーガニックビレッジの取り組みや、土づくりをはじめとした環境に優しい栽培技術と省力化技術を取り入れた、グリーンな栽培体系への転換などの取り組みも後押ししています。
幅広い取り組みが進められているのですね。
続いて、トピックス3のスマート農業、農業 DX による成長産業化を推進について紹介します。農業の現場では、ロボット、AI、IoT 等の先端技術やデータを活用し、農業の生産性向上を図る取り組みが広がりを見せています。
農業の現場での先端技術やデータの活用とはどのような取り組みですか？
例えば、スマートフォンで操作する水田の水管理システム等の活用により、農作業を省力化する取り組みが進められています。また、生産現場では、ドローンや自動走行農機などを活用した作業代行や、データを駆使したコンサルティングなど、スマート農業を支える農業支援サービスの取り組みが拡大しています。ドローンによる農薬の散布実績は増加傾向にあり、 2020年度の実績は約12万ヘクタールと推計されています。
取り組みが拡大しているのですね。
続いてトピックス4の高病原性鳥インフルエンザおよび豚熱への対応について紹介します。2022年シーズンにおいては高病原性鳥インフルエンザが過去に一度も発生がなかった地域で発生するなど、これまでにないペースで発生しました。
高病原性鳥インフルエンザが流行すると何が問題となるのでしょうか。
高病原性鳥インフルエンザウイルスはその伝播力の強さや高致死性から、一度発生すれば地域の養鶏産業に及ぼす影響が甚大になります。また国民への鶏卵、鶏肉の安定供給の脅威となる恐れがあります。2023年3月末時点で26道県82例の事例が確認され、約1700万羽が殺処分の対象となりました。
高病原性鳥インフルエンザは養鶏産業に及ぼす影響が大きいのですね。鶏卵の価格が上がりましたね。
飼料価格の高騰等による生産コストの増加もあり、2023年3月時点では1パックあたり288円と平年比で 135% となりました。また地域によっては購入制限の実施などが行われました。さらに加工向け鶏卵の不足により、一部の食品企業では卵の使用量の削減や卵を使用した商品の販売中止など、食品企業にも影響が生じました。
鶏卵の供給にはそのような影響が生じたのですね。高病原性鳥インフルエンザへの対策としてはどのような取り組みが行われましたか？
農林水産省では、高病原性鳥インフルエンザの早期発見、通報や使用衛生管理の徹底についての通知、疫学調査チームの派遣、都道府県が実施する感染予防、まん延防止のための各種措置への支援等を実施しました。また、生産者団体は、生産者に鶏卵の安定供給を緊急に呼びかけ、生産者は、採卵用の鶏の使用期間延長等の供給拡大の取り組みを実施しました。
豚熱への対応はどのような取り組みが行われましたか？
2018年に、26年ぶりに国内で豚熱が確認されて以降、2023年3月末時点で18都県の豚またはイノシシの飼養農場等において86例の発生が確認されています。豚熱に対しては関係者と危機感を共有し、飼養衛生管理の徹底、野生イノシシ対策、水際対策の強化など都道府県などと連携して対応しています。
様々な対策が進められているのですね。
続いてトピックス5のデジタル田園都市国家構想に基づく取り組みを推進について紹介します。デジタル田園都市国家構想はデジタル技術の活用によって地域の個性を生かしながら地方の社会課題の解決や地方の魅力の向上を図り、地方活性化を加速することを目的としています。政府は2022年12月にデジタル田園都市国家総合戦略を策定し、同構想が目指すべき中長期的な方向等を提示しました。
農産漁村でデジタル技術を活用することで、どのようなことが期待されるのでしょうか。
高齢化や過疎化に直面する農産漁村こそ、デジタル技術を活用し、 地域活性化を図ることが期待されています。実際に農産漁村では ICT を活用して買い物困難者の注文予約を効率化する取り組みや、リモートワーク環境の整備により農村型滞在旅行の農泊需要を開拓する取り組みなど、デジタル技術を活用して地域課題の解決を図る取り組みが広がっています。
こうした取り組みに意欲的な地域に対して何か支援は行われるのでしょうか。
地域資源やデジタル技術を活用し、地域の様々な課題の解決や、地域の活性化につながる取り組みを意欲的に行う地域を、デジ活中山間地域として登録し、関係府省が連携しながら、その取り組みを支援することとしています。
取り組みの広がりが期待されますね。
続いて、トピックス6の、生活困窮者や買い物困難者等への食品アクセスの確保に向けた対応について紹介します。我が国においては、原材料価格の上昇などによる食料品、エネルギー等の価格上昇が、国民生活や事業活動に大きな影響を及ぼしています。
どのような背景があるのですか？
1997年と2020年を比較すると、高所得世帯が減少している一方で、所得が400から500万円以下の世帯割合の増加が見られており、相対的貧困者の増加が伺われます。また、食料価格上昇による家計負担では、低所得者層ほど負担が増加しており、家計へのしわ寄せが生じている状況が伺われます。
低所得者層ほど食料の価格上昇が負担となっているのですね。
このような状況の中、すべての国民が良質かつ多様で十分な食品にアクセスできる状態を可能とするためには、生活困窮者等へ食品を届きやすくする取り組みの支援など、食品アクセスの確保に向けた対応を図ることが重要です。
食品アクセスの確保に向けてどのような取り組みが重要になっていますか？
未利用食品を食品企業や農家等から寄付を受けて、福祉施設や生活困窮者などに無償で提供するフードバンクと呼ばれる団体の役割が拡大しています。フードバンク活動は、食品ロスの削減に直結するほか、生活困窮者への支援等の観点からも、意義のある取り組みです。2023年3月末時点で、全国で約234団体がフードバンク活動を実施しています。この他にも、農林水産省では、地方公共団体や民間事業者等が、食品アクセス問題の解決に向けた取り組みに役立てられるよう、問題への取り組み方法や支援施策、先進事例などの情報を積極的に発信しています。トピックスの紹介は以上となります。
ありがとうございました。
トピックスに続いて、第1章では、食料の安定供給の確保について紹介します。この章では、食料自給率や食品産業の役割、食育、食の安全などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、食料自給率について紹介します。2021年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、前年度から1ポイント上昇し 38%、生産額ベースの総合食料自給率は、前年度から4ポイント低下し 63% となりました。
それらの増減はどのような理由によるものですか？
供給熱量ベースの総合食料自給率は、小麦、大豆の作付面積、 単収の増加や、米の外食需要の回復などから、前年度に比べ上昇しました。また、生産額ベースの総合食料自給率は、畜産物の飼料輸入額や、油脂類などの原料輸入額の増加、肉類などの輸入単価の上昇などから、前年度に比べ低下しました。
食料自給率の向上に向けて、どのような取り組みが行われているのでしょうか。
食料・農業・農村基本計画においては、総合食料自給率について、2030年度を目標年度として、供給熱量ベースで 45%、生産額ベースで 75% に向上させる目標を定めています。この目標の達成に向け、国内農業の生産基盤強化を図るとともに、今後も拡大が見込まれる加工業務用需要や海外需要に対応した生産を進めています。また、食育や地産地消等、消費面での取り組みも進めています。
食料消費の面で新型コロナウイルス感染症の影響は見られていますか？
外食への支出は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の下で、2020年3月以降、大きく減少しました。その後、回復と減少を繰り返し、2022年においても、その影響は収束していない状況です。
新型コロナウイルス感染症の影響は、2022年においても見られたのですね。外食産業の業態によって売上高に違いはありますか？
外食産業を業態別に見ると、2022年の外食産業全体の売上高は、回復傾向で推移しました。一方、特にパブレストランや居酒屋の売上回復に遅れが見られます。生活様式に変化が見られる中で、夜間に酒類を提供する業態においては、十分な宴会需要が戻っていないことが伺われます。
食品産業はどのような役割を担っているのですか？
食品産業は、農業と消費者との間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、地域の雇用や消費者ニーズを生産者に伝達するなど、重要な役割を担っています。2020年の食品産業の国内生産額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、前年に比べ9兆2000億円減少し、92兆1000億円となりました。
食品産業の国内生産額は減少したのですね。食品産業ではどのような取り組みが進められていますか？
食品産業分野では、フードテックを活用した新たなビジネスの創出への関心が高まっています。フードテックとは、生産から流通、加工、外食、消費などへとつながる、食に関する新しい技術や、その技術を活用したビジネスモデルのことで、我が国では、例えば、大豆ミートや調理ロボット、昆虫を活用した飼料・肥料の生産などの分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を行っており、2023年2月には、フードテック推進ビジョンが策定されました。また、食品流通の合理化の取り組みも進められています。トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることに伴う、いわゆる物流の2024年問題により、物流への影響が懸念されていますが、農林水産省では、トラックドライバーの拘束時間縮減のため、パレットを用いた輸送への切り替えなど、荷積みの効率化を進めているほか、 ICT や AI を活用した検品作業などの省力化、自動化を推進することとしています。
食品産業では環境問題にどのように対応していますか？
農林水産省では、食品ロス削減のため、厳しい納品期限の緩和、賞味期限表示の多く繰り化などの商慣習の見直しを推進しています。また、環境や人権への関心が世界的に高まる中、サステナブル経営に関するガイダンスを策定するなど、サプライチェーン全体での環境、社会、企業統治を考慮した ESG 課題への取り組みを推進しています。
食品産業の持続的な発展に向けた取り組みが進展しているのですね。地理的表示保護制度による知的財産の保護、活用も重要ですね。
地理的表示保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価などの特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。地理的表示保護制度は、国による登録により、その産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、物語などの潜在的な魅力や強みを見える化し、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得などを容易にするツールとして機能しています。
いくつの産品が登録されているのでしょうか？
2022年度は、新たに11産品が登録され、これまで全国、計128産品が登録されました。また、知的財産の保護・活用については、地理的表示保護制度の他にも、海外への品種登録や、海外におけるライセンス収入を品種開発投資に還元するための取り組み、技術・ノウハウなどの営業秘密を保護する枠組みを活用できるよう、その管理方法等を整理したガイドラインの導入・活用の促進などに取り組んでいます。
消費者が食や農を知り、触れる機会の拡大を図っていくことも重要ですね。
食事や食料の食と、教育の育を合わせた言葉である、食育という言葉がありますが、農林水産省では、第4次食育推進基本計画に基づき、デジタル技術を活用した食育を行う際のヒントを盛り込んだデジタル食育ガイドブックの普及、第17回食育推進全国大会 in 愛知の開催、全国食育推進ネットワークの運営などの取り組みを展開しています。
食育の他にどのような取り組みが行われているのでしょうか？
地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取り組みや、食と農のつながりを深めるために、特に1990年代後半から2000年代生まれの Z 世代を重点ターゲットとして、民間部門とともに食と農の魅力を発信する日本フードシフトなどにも取り組んでいます。
食品の安全確保や消費者の信頼確保のための取り組みについても重要ですね。
2022年の食中毒の発生件数は962件となり、過去2年と比較して増加しました。農林水産省は、最新の科学的知見や国際的な動向などを考慮し、食品の安全確保に取り組むとともに、食品安全に関する情報発信などを推進しています。また、消費者の信頼確保のためには、食品の名称や原材料、製造者や期限などを表示した食品表示も重要です。輸入品などを除く、すべての加工食品を対象に、重量割合1位の原材料の原産地を、 原則として国別重量順で表示する原料原産地表示制度が2022年4月から義務化されています。第1章の紹介は以上となります。
ありがとうございました。
第2章では農業の持続的な発展について紹介します。この章では農業生産の動向や担い手農地、農業生産基盤整備、気候変動への対応などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農業生産の動向について紹介します。2021年の農業総産出額は、前年に比べ 1.1% 減少し、8.8 兆円となりました。
農業生産額の減少はどのような理由によるものですか？
畜産の産出額が 3.4 兆円を超えて過去最高となった一方、主食用米や野菜などの価格が低下したことなどから前年に比べ減少しました。
都道府県別の農業総産出額はどうなっていますか？
都道府県別では1位は北海道で 1.3 兆円、2位は鹿児島県で 0.5 兆円、3位は茨城県で 0.4 兆円でした。
酪農経営の状況はどのようになっていますか？
我が国の酪農経営は、家畜の餌などの生産コストが高騰している中、生乳の需要が低迷し、40万トン以上の需給ギャップが生じており、厳しい経営環境となっています。生産コストが上昇する中、それらの上昇を適切に価格に反映していくことが重要ですが、脱脂粉乳の在庫が過去最高水準レベルにあることが足かせとなり、価格交渉が難航しました。
酪農経営を改善するには何が必要となるのでしょうか？
酪農経営を改善するためには、この需給ギャップの早期解消を推進することが必要です。このため、生産者団体においては、苦渋の決断で抑制的な生産を実施しています。
酪農経営についてどのような支援が行われているのですか？
農林水産省では、配合飼料の高騰対策に加えて、購入する粗飼料などのコスト上昇に対する補填金の交付や、金融支援など、飼料価格高騰の影響緩和対策を推進しました。その上で、出産を経験したことのある乳牛の早期リタイアなど、生乳の生産抑制や、乳製品在庫の低減に向けた取り組みを支援しています。また、酪農乳業界の枠を超えた取り組みである、牛乳でスマイルプロジェクトなど、消費拡大や販路開拓の取り組み等を推進しています。さらに、新規需要を開拓するため、訪日外国人観光客や子ども食堂などに対し、牛乳を安価に提供する活動などを緊急的に支援することとしました。酪農経営に関して、需給の両面から、需給ギャップの早期解消を推進しています。
主食用米の生産はどのような状況ですか？
2022年産の主食用米の生産量は、前年比で 4.4% 減少の670万1000トン。作付面積は前年比で 4% 減少の125万1000ヘクタールとなりました。主食用米の需要量が減少する中で、農林水産省では、消費者のニーズに対応した生産を行うため、産地、生産者と実需者が結びついた事前契約や、 複数年契約による安定取引、米粉用米などへの作付け転換への支援、在庫、価格などの情報提供を実施しています。
主食用米から米粉用米などへの転換を進めているのですね。麦、大豆などの国産需要が高まる畑作物の生産はどのような状況ですか？
2022年産の小麦の作付け面積は、前年比で 3.3% 増加の22万7000ヘクタールとなっています。また、2022年産の大豆の作付け面積は、前年比で 3.7% 増加の15万2000ヘクタールとなっています。農林水産省では、作付けの団地化や、営農技術の導入への支援などによる生産体制の強化や生産の効率化などを推進しています。また、水田におけるブロックローテーションも活用しつつ、水田を畑地に転換する取り組みや、畑作物の産地形成に向けた取り組みを支援しています。
農業の担い手の育成や確保を図っていくことも重要ですね。
農業経営体数は減少傾向で推移しており、2022年は前年に比べ 5.4% 減少し、97万5000経営体となりました。また、普段仕事として主に自営農業に従事している農業者である、基幹的農業従事者の数も減少傾向で推移しており、2022年は 5.9% 減少し、122万6000人となりました。
農業従事者の年齢構成はどのような状況ですか？
基幹的農業従事者は、65歳以上が全体の約7割を占めています。また、平均年齢は 68.4 歳となっています。農林水産省では、世代間のバランスの取れた農業構造の実現に向け、計画的な経営継承や、若年層の新規就農を促進しています。また、農業において、女性が活躍できる環境整備や、農業者の老後生活の安定と、農業者確保のための農業者年金の政策支援などにも取り組んでいます。
地域農業を維持し持続可能なものとしていくためには、担い手の育成、確保と合わせて、中小家族経営など多様な人材や主体の活躍も重要ですね。
2022年の農業経営体に占める個人経営体の割合は、96%、経営耕地面積1ヘクタール未満の割合は 52% となっています。
中小家族経営などの経営体が農業経営体の大きな割合を占めていますね。こうした経営体は地域でどのような役割を持つのでしょうか？
生産現場では、中小家族経営など、多様な経営体が産地単位で連携、協働して、農業生産や共同販売を行い、地域社会の維持に重要な役割を果たしています。
農村では高齢化や人口減少が進行していますが、外国人材を含め生産現場における労働力確保も重要ですね。
2022年における農業分野の外国人材の総数は、前年に比べ約5000人増加し、4万4000人となっています。また、全国の農業現場では、高齢者、障害者などの多様な人材を確保し、それぞれの持つ能力を生かす取り組みが広がっています。
農業の生産基盤である農地についてはどのような状況ですか？
2022年の農地面積は、前年に比べ2万4000ヘクタール減少し、 433万ヘクタールとなりました。農林水産省では、生産基盤である農地が最大限利用されるように、農地中間管理機構が地域内に分散・錯綜する農地を借り受け、まとまった形で担い手に再分配し、農地を集積・集約化する取り組みを推進しています。
農地を集積・集約化するとどのような効果が期待されますか？
農地の集積・集約化を進めることによって、作業がしやすくなり、生産コストや手間を減らすなどの効果が期待できます。
農業生産基盤の整備については、どのような取り組みが進められていますか？
農業の成長産業化や、大規模災害時にも機能不全に陥ることがないよう、農林水産省では、ダムや用水路などの農業水利施設の戦略的な保全管理や、防災・減災対策、水田の大区画化、畑地化・汎用化などの農業生産基盤整備を実施しています。
水田や畑地の整備状況はどのようになっていますか？
2021年3月末時点で、50ヘクタール以上に大区画化された水田は 12%、暗渠排水の設置などにより汎用化された水田は 47% となっています。また、畑地灌漑施設が整備された畑は 25% となりました。
水田や畑の整備が進んでいるのですね。他にはどのような農業生産基盤整備が進んでいますか？
農林水産省では、自動走行農機などの効率的な作業に適した農地整備、ICT、水管理施設の整備など、スマート農業の実装を促進するための農業生産基盤整備を推進しています。また、食料安全保障の確立を後押しするため、排水改良などによる水田の畑地化・汎用化、畑地灌漑施設の整備による畑地の高機能化などを推進しています。
農業生産基盤整備においても、食料安全保障の強化を図るための取り組みが進んでいるのですね。これまでに建設した施設の保全管理はどのように行われていますか？
2021年3月末時点で、ダム、取水堰等の基幹的な施設は7700箇所、基幹的な水路は約5万 1000km ですが、このうち約半数は標準耐用年数を超過しています。このため、農林水産省では、施設のライフサイクルコスト低減の観点から、補修や補強などを計画的、かつ効率的に行う、ストックマネジメントを実施しています。また、農業用水を活用した、小水力発電等の再生可能エネルギーの導入や、ポンプ場等の省エネルギー化、農業用ダムや水田などの持つ洪水調節機能の発揮などにも取り組んでいます。
気候変動への対応も重要となっていますね。
気候変動に関して、我が国の農林水産分野における2020年度の温室効果ガスの排出量は、二酸化炭素換算で5084万トンとなっており、我が国の総排出量の 4.4% です。
温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みにはどのようなものがありますか？
農林水産省では、農地土壌から排出されるメタンなどの温室効果ガス削減のため、水田作における中干し期間の延長や、畜産における家畜排泄物の管理、家畜の消化管内発酵に由来する温室効果ガス排出削減技術の開発、普及などの取り組みを推進しています。また、こうした温室効果ガスの排出削減吸収量を クレジットとして国が認証し、取引を可能とする J クレジット制度を活用することで、農林漁業者等が収入を得ることも可能であり、同制度の今後の一層の活用が期待されています。
生物多様性に関しては、どのような取り組みが進められていますか？
2022年12月に、生物多様性条約第15回締約国会議が開催され、生物多様性に関する2030年までの新たな世界目標である、昆明モントリオール生物多様性枠組みが採択されました。農林水産省では、この枠組みや緑戦略を踏まえ、2023年3月に農林水産省生物多様性戦略を改定しました。
生物多様性の保全を重視した農林水産業を進めるのですね。
将来にわたって持続可能な農林水産業を実現し、豊かな生態系サービスを社会に提供していくためには、農林水産業が生態系に与える生の影響を伸ばしていくとともに、負の影響を低減し、環境と経済の好循環を生み出していく視点が重要となっています。第2章の解説は以上となります。
ありがとうございました。
第3章では、農村の振興について紹介します。この章では、農村人口の動向や移住促進、農福連携、鳥獣被害対策などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農村人口の動向について紹介します。都市では、総人口がわずかではあるものの増加している一方で、農村では減少が続いています。また、総人口のうちの65歳以上の割合は、農村では 35% であり、都市の 25% よりも高くなっています。
農村では高齢化と人口減少が並行して進んでいるのですね。
一方で、若い世代を中心に地方移住への関心も高まっています。内閣府の調査によると、東京在住者のうち 34%、特に若い世代では 45% が地方移住に関心があると回答しています。
若い世代で地方移住への関心が高いのですね。
こうした地方移住や交流への関心を有する人々から、将来の農村の活動を支える主体となり得る人材の確保を図るため、農林水産省のほか関係府省では、様々な地方移住促進施策を実施しています。
中山間地域の農業はどのような状況となっていますか？
中山間地域は、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指し、農業経営体数、農地面積、農業産出額では、いずれも全国の約4割を占めています。
中山間地域は我が国の食料生産を担うとともに、多面的機能の発揮の上でも重要な役割を担っていますね。
一方で、中山間地域には傾斜地が多く存在し、規模拡大などによる生産性の向上が平地に比べて難しく、さらに、鳥獣被害の発生、高齢化、人口減少、担い手不足など、厳しい状況に置かれています。こうしたことから、農林水産省では、農業の生産条件が不利な地域における、農業生産活動を継続するための、中山間地域等直接支払い制度による支援などを実施しています。
都市農業については、どのような状況でしょうか？
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、 新鮮な農産物の供給や農業体験、災害時の避難場所の提供など重要な役割を担っています。都市農業が主に行われている市街化区域内の農地面積は一貫して減少していますが、市街化区域内の農地の計画的保全を図る生産緑地地区の農地面積はほぼ横ばいで推移しており、2021年時点で 1.2 万ヘクタールとなっています。
農村では所得と雇用の機会の確保が重要となっていますね。
農産漁村を次の世代に継承していくためには、所得と雇用機会の確保を図ることが重要です。農林水産省では、農業以外の所得と合わせて一定の所得を確保できるよう、従来の生産、加工、販売といった6次産業化の取り組みを発展させ、地域資源を活用し、他分野と組み合わせて、新事業や付加価値を生み出す農産漁村発イノベーションの取り組みや、地域の課題に対してビジネスの手法を取り入れる取り組みへの支援などを行っています。
さまざまな資源と分野主体で新たな事業を作り出していこうとしているのですね。
この他にも農村型滞在旅行である農泊も推進しています。農泊地域の延べ宿泊者数は2017年度には190万人泊でしたが、2021年度には448万人泊となっています。近年ではワーケーションや近隣地域への旅行であるマイクロツーリズムといったニーズが顕在化しており、農林水産省では新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えたコンテンツの磨き上げを支援するなどの取り組みを行っています。
農福連携の取り組みも広がりを見せていますね。
雇用に関して、障害者などの農業分野での雇用・就労を推進する農福連携が農業・福祉・両分野にとって利点があるものとして各地で取り組みが進展しています。2021年度に農福連携に取り組む主体数は前年度に比べ約2割増加し5509主体となりました。また農林水産省および都道府県では、現場で農福連携を支援できる専門人材の育成や農福連携の全国展開に向けた普及啓発を推進しています。
農村に人が住み続けるための条件を整備していくことも重要ですね。
農村では高齢化や人口減少により、農地の保全や買い物、子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域の増加が懸念されています。集落の総戸数が9戸以下になると、農地の保全などを含む集落活動の実施率が低下すると言われていますが、総戸数が9戸以下の農業集落の割合は2010年から2020年にかけて 1.2 ポイント上昇し 7.8% となるなど、集落の小規模化が進行しています。
集落機能の低下に対し、どのような対策が考えられますか？
一つには、集落同士の広域的な連携が挙げられます。こうした取り組みは、全国的に拡大しています。また、農業を核とした活動と合わせて、複数の集落機能を補完し、生活支援などの地域コミュニティの維持を図るための組織である、農村型地域運営組織の形成も重要です。農林水産省では、農村 RMO とも呼ぶ、この農村型地域運営組織を、2026年度までに100地区で形成する目標に向けて、計画の作成や実証事業等への支援のほか、地方公共団体や農協、 NPO 法人等から構成される都道府県単位の支援チームや全国プラットフォームの構築を支援し、農村、RMO の形成を後押ししています。
鳥獣被害対策も重要ですね。
野生の鳥や獣による農作物被害は、耕作放棄や農業をやめる要因になるなど、農産村に深刻な影響を及ぼしています。野生鳥獣による農作物被害額は、2010年度には239億円に達していましたが、以後減少し、2021年度は前年度に比べ6億円減少の155億円となりました。
農作物被害額は前年度より減少したのですね。どのような理由によるものですか？
捕獲などの対策の効果が現れてきた、イノシシによる被害の減少などが寄与しています。ただし、被害は一時に比べ減少したものの、継続して発生している状況にあります。その背景としては、野生鳥獣の生息域の拡大や、過疎化、高齢化による荒廃農地の増加などが影響していると考えられます。鳥獣被害の対策には、捕獲による個体数管理、柵の設置などの侵入防止対策、ヤブの刈り払いなどによる生息環境管理を地域ぐるみで実施することが重要です。
野生鳥獣を地域資源として利用していくことも重要ですね。
食材となる野生鳥獣肉のことをフランス語でジビエと言います。害獣とされてきた野生動物を地域資源に変えるジビエ利活用の取り組みが拡大しており、2021年度のジビエ利用量は前年度に比べ 18% 増加し、2127トンとなりました。
農村を支える活力の創出についても重要ですね。
持続可能な農村を形成していくためには、地域づくりを担う人材の養成に加えて、都市住民を含めた人材の裾野を拡大するため、農的関係人口の創出・拡大や関係を深めていくことが必要です。移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、その地域や地域の人々と継続的に多様に関わる人のことを関係人口と呼びます。農林水産省では、農村への関心や関与の強弱、その対象となる人に応じて、農村に触れる機会や、農村での仕事に関わる機会、生活の拠点を移す機会、などを創出する取り組みを進めています。
農業、農村の持つ多面的機能についても重要ですね。
多面的機能は、国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、癒しや安らぎをもたらす機能などがあり、農村で農業生産活動が行われることにより生まれる様々な機能のことです。国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう、地域の共同活動や農業生産活動の継続とともに、国民の理解の促進を図っていくことが重要です。
多面的機能の維持・発揮を図るための施策にはどのようなものがありますか？
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、日本型直接支払い制度が実施されています。この制度は、多面的機能支払い制度、中山間地域等直接支払い制度、環境保全型農業直接支払い制度の3つから構成されています。第3章の解説は以上となります。
ありがとうございました。
続いて第4章では、災害からの復旧・復興や防災・減災、 国土強靭化等について紹介します。
よろしくお願いします。
まず東日本大震災からの復旧・復興について紹介します。2011年に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心とした東日本の広い地域に、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。政府は2021年度から2025年度までの5年間を第2期復興創生期間と位置づけ、被災地の復興に向けて取り組んでいます。
東日本大震災による被害額はどの程度ですか？
東日本大震災による農業関係の被害額は9643億円、農林水産関係の合計では2兆4435億円です。
復旧はどの程度進んでいますか？
これまでの復旧に向けた取り組みの結果、地震・津波災害からの復旧対象農地19660ヘクタールのうち、2023年3月末時点で 96% にあたる18840ヘクタールの農地で営農再開が可能となりました。
原子力災害からの復旧・復興はどのような状況ですか？
原子力被災12市町村における営農再開農地面積は2021年度末時点で前年度に比べ793ヘクタール増加し7370ヘクタールとなっています。しかし帰還困難区域がある市町村の営農再開には遅れが見られます。2021年の福島県全体の農業産出額は震災前の約8割まで回復している一方、原子力被災12市町村の農業産出額は被災前の約4割の回復にとどまっています。
風評の払拭に向けどのような取り組みが進められていますか？
放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は減少傾向で推移し、2023年は 5.8% となりました。福島県の農林水産業の復興に向けて、福島ならではのブランドの確立と産地競争力の強化、放射性物質の検査、国内外の販売促進など、生産から流通・販売に至るまでの総合的な支援を実施しています。
2022年度の大規模自然災害について、その復旧・復興はどのような状況ですか？
近年は地震や大雨など毎年のように日本各地で大規模な自然災害が発生しており、農作物や農地・農業用施設などに甚大な被害が発生しています。2022年においては、令和4年福島県沖を震源とする地震、令和4年7月14日からの大雨、令和4年8月3日からの大雨、令和4年台風第14号第15号などにより広範囲で被害が発生し、その他の災害も含め、農林水産関係の被害額は、2023年3月末時点で、2401億円となりました。
被災した農業者に対して、どのような支援が行われたのでしょうか？
激甚災害指定により、農地・農業用施設などの災害復旧事業について、地方公共団体や、被災農業者などの負担の軽減が図られました。
防災・減災・国土強靭化はどのような取り組みが行われていますか？
農業・農村分野では、2020年に閣議決定した防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策に基づいた取り組みを推進しています。農業者自身が行う自然災害への備えとしては、農業保険等への加入や、災害時の事業継続計画である農業版 PCP の普及推進などを行っています。また、家庭においては、食料や飲料水等の備蓄が重要です。2023年3月の調査では、約4割の家庭が食品の備蓄は行っていないと回答しており、農林水産省では、企業や地方公共団体、教育機関等と連携しながら、食品の家庭備蓄の定着等に向けた普及啓発を行っています。第4章の解説は以上となります。
ありがとうございました。
以上で、令和4年度食料・農業・農村白書の紹介を終わります。白書に関するご質問については、農林水産省大臣官房広報評価課情報分析室、電話 03-3501-3883 までお問い合わせください。